どうも、おはようございます。今週も始まりました、マーブル水曜日。今日6月26日は露天風呂の日らしいです。露天風呂大好き、その後に飲むビール、レモンチューハイ大好き、チキチキ料理やまりです。50歳になりました。ありがとうございます。
私が一番好きなのは、やっぱり、もう、これ変わることないんちゃうかな。炭酸泉大好き。もう、濃ければ濃いほど大好き。高濃度炭酸泉大好き。チキチキジョニー石原由美子です。
遠藤奈美のお風呂といえば、バラ風呂。KBS 京都アナウンサーの遠藤奈美です。
忘れた。さっきちょろっと聞かれて、もう好きな風呂何かな、ね、バラバラちゃんって言ったら、あ、忘れてたって
言ってた。
最近入れてないんですよね。
そりゃまあね。
はい、なかなかね。
まあ独身の時はね。
そうですね。
あれ何な、あのバラの花びらをちぎって浮かべてたん、もうそういうのを買って。
ちぎる場合もあれば。
ちぎる場合もあんねや、やっぱり。
そのまんま、その、お花の部分だけを、お風呂に乗せる。
お風呂に乗せるのもやってた
よ。もらって、まあ、もう、花瓶ないから、もう、風呂にでも。
風呂にでも。
やめとこうか。
有吉さん真似て、その、エンドちゃんが独身時代に、なんか、インスタかなんかに上げてたのを真似て、はい、石田さんもなんか映してね。
炭酸、家でも、浸かるときは、あの、炭酸のやつを、シューって、やつ入れるから、はい、私は炭酸ですって言って、足だけ映したら、
あのファミリーレストランの
原田さんに、大根アロテンの。
びっくりしました、本当に。
数で言われたよ。
これ大根の写真はすごかったですね。
足やで。
足やで。大根風呂じゃなかったんや。
迫力ありましたね。
なんなん、大根風呂って聞いたことある
風邪ひかんように見たら、当時みたいな。ゆずの代わりに大根入れる日あるんでしょ。
やとしても一本丸ごと入れへんやろ。
日本やろ。一本ちゃうで。一本に見えるから、あれは日本やで、大丈夫。
ね、季節ね、あるから、ね、今お風呂って何やろね、なんかあるんかな。
今、なんだろう。
なんか、だから勝負がなんか5月5日にやって、
あ、いろんな、ね、季節ごとに、だからあの、お風呂行ったら、銭湯とか行ったら、はい、ちょっと季節ごとのなんか入れてくれたりとか
し、
うん
う
ん、
ああいうの嬉しいよね。
嬉しいですね。
ね、あ、季節といえば。
はい。
これね、京都は。
そう。
これ6月、
30日
だよね。
いただく。
ついつい忘れちゃうね、そうやね。
お菓子。
はい。
和菓子。みなつき。
これほんまに KBS とかで京都来させてもらうようになってから知った。
知りました。
うん。みなつきと。
みなづき。
なんとあの。
今日受付のお姉さんがこれちょっと届いてましたって言って。はい、
これ京都クリアさんが届けてくださって。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。みなつきをね、一人に一個ずつ。
うわー、美味しそう。
なんか、栗屋さんといえば栗の商品がね。
ね、
やっぱりイメージがありますけども、みなづきもこうやってやっぱり、ね、
から
作られてるんですね。
いいよね、こういうので季節感じれるって。なんか、初期払いみたいな、厄払いみたいなのもあんねんね、意味。
そうそう、だからこれ京都の方は、多分京都でお聞きの方は、あの、ご存知やと思うんですが、京都以外で、聞かれてる方。
大阪で、うん、あんま聞いたことない。
遠藤さんすいません。これどんなものか、ちょっと説明していただいて、はい、よろしいですか。
京都アナウンサー。
これ多分あの、1年の、折り返しの日が6月30日なんですよ。で、その日が、うん、あの、名護市の原江っていうんですけれども、
この
半年の、
夏越えって書いて。
罪だったり、汚れを払うために、うん、まあ、血の輪くぐりとかもしますけれども、うん、それと同じで、この水月もいただくという。
なるほど。
汚れを。
はい。
ハートハート。罪も取ってくるらしい。
罪を。ハートハート。
懺悔しなさい。懺悔しなさい。
おいしい。
もう食べてるんですか。
この下の、こうちょっと白い部分が、
うん、
これ、お餅のような。
何でしたっけ、あんこと。
もっちりとして、
うん、
上に小豆がこう乗ってて、うん、見た目も美しくて。
ウイロー生地かな、
うん、お前や、ウイロー、食べてんか、ゆいや。何かわかるやろ、あ、ウイローってわかるんじゃん。ウイローちゃう？
美味しい。ね。甘さもあっさりしてて。
うん。
これ、でも、全部の罪がね、スーッと。
なんかありました？この半年。もう年明けてからのこの半年。
何やろね。
罪ったなっていうことある？なんかこう。
もう、罪。もう知らず知らずに男性を傷つけていたりとか。
それでいいよ。それうちらはねえよ。多分。 多分ねえよ。
まあ、すごい、でも、小豆もびし、ぎっしりですね。ね、上にね。敷き詰まってて。
いいですね、この、ほんまにちょっと初期払いじゃないけど。
うん、なんかでも、もう半年経つんだなっていう。
早いよね。
ね、いただきます。
な。
だからやっぱり、うん、あ、そうそう、私昨日めでたくあの、ちょっと50歳になりまして。
おめでとうございます。
みなずきをそれでも食べ続けよう。二人。
おめでとうございます。
そんなになんか罪深いことしたの二人。ハロワなんかもいっぱいあるの。
ありがとうございます。いや、まあ人間って、ね、生きてるだけでさ。
はい。
まあもういろんな、ね、もういろんなもの食べさせていただいたり。はい。生きてるだけで。罪なんですよ。
出た。たまに出る石田さんの悟ったような。うん、まあ、でもそうやな。
うん。うんうん。
どんなお誕生日を過ごされたんですか？
それ、毎回聞くねんけど。
興味ある。
興味一個もない顔でいつも聞いてくんね。
興味ありますよ。
どんな誕生日を過ごされたんですか？まあ、普通に。でもやっぱありましたね。でも今年はやっぱ49から50にっていう時がやっぱこの、ちょっとありましたね。でもなんか迎えちゃえば。で、ほんまに、やたら半世紀やなっていうのが多いな。うん、
言われる。50
年と、うん、言われる。
美味しいわ。うん、ありがとうございます。
よかった。払えて。
もうぜひ、皆さん、なんか京都のこれ風物詩ですので、ね、うん、ぜひね。
話が行ったできたで
しょ。いや、せやね。せやね。
なんでもう少し、ヤミさんのあの、誕生日の話
を聞きたいなと思いながら。やばい。それはね、ありがとうございます。
お母さんからはなんか言葉ありましたか？
お母さんからは、まあ、おめでとうっていうのは
ね、でもお母さんにとってもね、
いや、そう、こっちはありがとうって言わない
と。育てて50年。
まだ、まだ育たず。
一度は橋の下に行かずに。
言うたな、昔。橋の下に。
うん、あんたはうちの子じゃないでって、橋の下で拾ったんや。
あれなんやねん、あの脅し。
あれ昭和の脅しよな、
昭和の脅し。
そんなん言うてたんですか？
もうほんまに、どこの家でも言うてたよな。
なんやろ、どこの家でも場所は橋の下やね。
橋の下やね。なんやろな、あの、定型文。うん。絶対橋の下やね。どこの橋の下、どこの川って言ったら、うちは結構具体的に、淀川の、あそこの橋やって言われたよ。その、って拾ってくれてありがとうって。
軽
っ。ありがとうっていうのはやたら言うたけど。そうでした。
ケーキ食べたんですか？
ケーキなんかいろいろいただいて、はい、食べて。まだちょっと、家族ではまだちょっとしてないんですけど。
あ、そうなんですね。はい、
そうなんですね。
いや、行きますよ。私は。
何がですか？
行きますよ。
いや、ごめんなさい。その行事は石原さん呼ばないんです。すいません。
チャームシはそのです。
ただ石原さんからももう今年いただいて、誕生日プレゼント。
そうなんです。何を
渡しましたよ。買っといたんで、今年。はい、
ジャージの下。
でも、
あの、
ジャージの下。
キャッチボール付き合っていただかないといけないんで。
は
い、
そう、だから去年はキャッチャーミット。
キャッチャーミット。
あー。全部自分につながるようなも
ので、ね。でもええわって。酸っぱい桃くれた時よりマシや思って。
この番組の中でね、桃渡されて。
酸っぱい桃もらうよりは全然。
硬かった。
熟してないやつ。桃早いな、持ってるんや、思って、こうて、どうぞ、はい、誕生日プレゼントって言われた時よりは全然やっぱ。
違う、でもあれはほんまに、つるんと桃の皮が剥ける技を、なんかこう、
知ったんですよね。
知ったから、それをやってみたかったのよ。
うん、だから、なんか、私の誕生日メインじゃなかったっていうか。
いや、けど、桃好きやって言うから、はい、あ、ちょうどええやんと思って。
桃好きって一回も言って
ない、ね。言ってない。
桃好きなあなたよ。
あれ
あなたと遠藤ちゃんでしょ。
何でもこう、兼用が。
私も、桃はランキングで結構果物したやん。
そうなんですか。
嘘。
今さ。
ようそんなこと言うわな。人にもろといて。
40代、50代が喋ることちゃうで、これ。嘘よ、さ、桃あんま好きちゃうかった。
いや、意外と喋ってる。
意外と喋る。
でも、ラジオで喋ることじゃない。
確かに。あなたは桃ランキングないんですかって今日のテーマです。
そう、桃そない好きちゃうの桃
そう、いや、好きは好きやけど、あんまめちゃ1位ではない。
桃のパフェとかも最高じゃないですか。
あ、もうそこ、やっぱ岡山にちょっとルーツあるからや。
ね、ごめん、今ちょっと、スッと離れたわ。そんなもん、皮むいて、ピシャッそのままかぶりつくのが一番美味しいやろ、桃は。
桃フェアしてたらいっちゃいますね。
30分くらいや、冷やすんわ。
あ、まあ、言うたら、ほら、すごい、桃が盛んないところで石原さん生まれ育ってるから。
冷やしすぎたらあかん。食べる30分くらい
前に冷蔵庫に入れて。あ、まあ、桃って買うもんじゃないらしいもんね、これ。
もらうもん。
もらうとか、もう道落ちての拾うもんらしい。
そう、でも、
そうらしいよ。
それこそ40年越しにお礼が言えて。
え？
昔、その、新見市、私のね、出身地の新見市の、桃作りが盛んな地域ってやっぱあるんですよ。はい、 もうそこで、いとこがその近くに住んでたから、もう桃農家さんいっぱいおって、もうなんか軒先とかに、もうこう、製品にできない桃
売られへんやつ。
もうちょっと傷がいったりとか、はいはい、ちょっと形がとか、そういう桃がもう、もうボーンと置いてるところがあって、それはなんか勝手に食べていいみたいな。
そうそうやろな。
それ勝手に思ってたんやけど、うん、子供は勝手に食べてええんじゃねみたいなの、いとことか、その周りの子たちが言うから、うん、
まあそこら辺の子
いつも食べてて、俺を一回も見たことがない。そう、人がいないから、ね、はい、
食べて当然のもんやから。
で、なんか、こないだお仕事でロケに行った時に、桃農家さんにお会いして、そういう、あれと思って、こう、あれこめっちゃデジャブ見たことある
こんな形、ここ来たことあるっていうの。ああ生まれ故郷やから、
そら。桃もろとったとこじゃーと思
って。
で、昔はね、つって、なんとなく、食べてよかったんかなって、こう、だんだんこう、バクバクしだして。
大人になった、今。
ね、昔はね、なんかもう、ま、もう、よう、こう、いとこがね、住んでてね、つって、もう、こう、もうね、置いてくれててね、つっても勝手に食べていいよっていう感じで置いてくれてて、よくいただいてました、つって、あ、そうって言われて。
よかった。
はぁ、って。あ、よかった。
そうよ、そらそうや
ろ。ありがとうございます。もうその説は本当ごちそうさまでしたって、ようやく。
ようやく。
美味しかったです。やっぱこの地域の桃は美味しいですね。
あー、よかった。
全然ちゃいます。あの桃が一番美味しかった、もう記憶の中で、やっぱこう遊んで、わーっと汗かいた時に、ここに来て桃をいただいてね、汗かいて、あの桃がもう一番、もう今まで食べた桃で一番美味しいですってこう褒めたつもりが、売ってる桃買ってください。
それ
も
美味しい。これ見ちゃうじゃない、見ちゃうじゃないもう商売の邪魔ですから。今、丹精込めてな。丹精込めて作って、みんなに買っていただこうという生活の過程
それは商品にならないものだから。
あなた商品にならないもの、土ついたもので大きくなったんですよ。あなたの全てなんです。それあなた
やっぱり、商品になる、出るやつを、食べてほしいですって言われて。そらそうですね。
そらそうや。もう、あたて返してほしかった。あれです。
もうすぐ桃のね、もう季節ですか、桃がやり出しますから、はい、また桃をプレゼントさせていただきます、ね。
いや、大丈夫です、大丈夫です、本当に。もう、それは。
ね。
ありがとうござい
ます。一緒に桃を食べました。は
い、パフェ、食べました。おめでとうとか言ってもらえるのが嬉しくて、ありがとうございます。
あ、そっか、ひやみさんの誕生日の話。
ああ、そうですよ。
私、まだひやみさんにちょっとプレゼントが。
もうそんな、もうおめでとうで、もうお互い気使うから、そう。ほんまや。私も遠藤ちゃんの誕生日何もしてない。
そうそう、もうええやん。もう。
長いお付き合い
です。長いお付き合いやから。
毎年ね。
で、今年もラッキョできたよ、言って。先週忘れてきた
よ。ありがとうございます。
今年のラッキョちょっと届けることができて。
今年のラッキョ美味しいね。
毎年美味しいけど。
ありがとうございます。
本当に。
ね、伝えておきますわ。
ちょっとずつ。もう、本当もう一日で全部食べたいぐらいの美味しさなんですけど。
なあ、なあ、二人がめっちゃラッキョ好きやから。
いや、今年は。
元気出るんですよ。
もう粒も大きくて。
今年ラッキョがあんまり、結構、門真界隈で、なんかラッキョがあんまり手に入ら
ない
ん
だ。あ、そんな中。
みんなつけたいのに、なんかちょっと、あれなんかな、不作なんかな。
でもこう、お酢の染み込み方も、うんうん、もうまろやかで、芳醇で、100年に一度の出来。
ボジョレみたいな。
だからボジョレルポかって、それ伝えといてって言われてんけど、100年に一度の出来って伝えといてって。
マジ
大げさじゃないって言ってたから、今年は、な
ん
から
しい。すごい美味しい。
いや、でも、岩見さんのお母さんがつけるらっきょうは、本当に粒大きい。大きいですし、
なんか
パリッパリなんですよ。
パリッパリやね。
あそこまでパリッパリなラッキョってなかなかないんですよ。それが私は大好きで。
じゃあ、私もやね。
おかどうやった
ら、あ
の母の時に、どこに書かせるわ。
パリッパリなラッキョ。
パリッパリのラッキョつけてる。
タレントさんになられることがあったら、
たらな。
パリパリのラッキョ。
本当に美味しいんですよ。
めちゃくちゃ美味しい。
一番。
よかったです。
だからそういうので季節をまた
感じ、なんか団地の風とかがいい感じなのかな。
団地の風で。
ラッキョにとってはなんかええじゃん、パリパリ
なんなんやろ、なんかこう。
コンクリートの風が。
もう、もうこのラッキョウが、岩見さんが持ってきてくれたら、うん、もうこの時期か。そろそろ梅雨に入るかな、みたいな。
なんか、イカナゴがあかんかったから、できんかった。
そうやね。
あ、そうなんですね。
もう手に入らへんくて。
ちょっとそれで、こう、一つの
季節な、
季節をこう感じるのが、一個今年はちょっと、出花くじかれた感じがしたから。
ね、はい、今日は、ほんなら、水月と、ラッキョウで、
季節を感じて。本当にもありがたいわ、季節感じ、だんだんやっぱそういう年になってきたよ。子供の頃だ
食べ物で季節を感じる。
そうやね。はい。 半袖か半パンか、長袖か長ズボンかぐらいの。
プール始まるか始まらんか、ね。
始まるか始まらんかみたいな。今どうなんやろ、夏休みってプールあんの、
あるの
さんって。そう。
夏休み？
夏休みほら学校のプール開けてくれたりして。
あ、そうなんですね。あ、そういうのあるんですか。
え、アメリカないの？
ないです。
え、アメリカプールない
です。プールありますけど、うん、そんな夏休みはもう学校に行かないですね。
え？え、登校日とかないの？
ないないないない。
マジで？
え、ないですよ。もう夏休みは完全にオフです。
すごいな。
は
い、
え、宿題はあるよな。
宿題もないです。
え？
ない。何も夏休みの課題とか宿題ないですよ。
自由研究とか工作とかないの？
夏の間に学年が変わるんですね。
あ、そうやった。
なので、もう何もなく本当に遊べるんですよ。
あ、春休みみたいなもんか。夏休みが。
あ、そうです、そうです。
うん。
春ってそんなないやんな。うん、次学年変わるから。
宿題だい春休み、春休み超好きって言ってるんだけど、短って言うねんけど。
うん。だから本当に楽しい
ですよ。長い春休みみたいなからめちゃくちゃええんや。
そうや。
楽しいですよ。
そうや。ほんでよくなんか休暇でなんとかどっかに行ってとかいうイメージやもんな。アメリカのそうやって初地に行って。
とかビーチ行ってとかですね。
一週間そこで泊まるとかなんかイメージや
もん。9月に始まんねんな。もうそれいつももうそれ、なんか頭ややこしなんねん。アメリカは9月から始まる。
今アメリカでは、ほんともう学年末になんねや。
あ、そうですね。
いや、早いやろ、まだ。7月あるから。
え？え？ 7月やけど、もう7月なんかすぐやん。
そっか、もう、もうそろそろ次の学年に上がりますよっていう。う
ん、だから、え？卒業式もほんならもう、え？
卒業式いつ？
いつだったかな。
え？
でもほんなら卒業冬やとおかしい
わ。え、でもこの
夏の。ホラッチョ疑惑あるんじゃないですか、これ。
私、ノースリーブ着てました。
あ、卒業式
に？卒業式に？ノースリーブ。あかん。
いや、だから、もうちょっとやって。
みんなワンピースとか、
うん、ほんまに。
ノースリーブのワンピースとか着てました、ね。
本当に帰国子女か？
ペパロールです。ペパロール、小学校。
もう20年ちょっと経つよ。
ペパロール小学校で、ね、
ペパロール中学校。
小中。小、
高校も1年だけ行きました、
うん。高校だけじゃなくて、小学校もペパロールやった
やん。ずっとペパロールです、一貫。
石原さんは記憶だやろ。
ペッパーロール。
で、先週生まれたキャラとか覚えてる？石原さん。もう絶対覚えとこうって言ってたんで。
それね、リスナーさんが、あの、X で投稿してくれたんですよ。ね、何シスターズでしたっけ？
え、ペッパーロールのペッパーちゃん。
え、ちょっと、ちょっと、それあなたと関係ないキャラ。え、先週自分がなんかやたらハマって、なんか自分なんか、そう、エンドちゃんがやんで、めっちゃそれでウケるから、なんか多分舞い上がって、石田さんしつこいぐらいそのキャラやってて。でも、まあ、イエロードクター、イエロー、
あ、ピンクドクター？
いや、それを出しててんやけど、それはニュースがやってたからさ、そうやってんけど、もうほんまに関係ない、ところから、なんか、それ言うたら、ドクターイエローの話ばっかり、結構ニュース、いろんなニュースでやってますね、みたいな、一通の、あの、メールから来た、キャラ覚えてない
でしょ？
レコもシャクシも、その話ばっかりですね、から、
いや、ああ、思い出した。
から、そう。
にゃ
思い出すぎたかも。
にゃ、
に
ゃ、近い近い近い。
猫
じゃない。
猫はにゃんにゃんってやってて。はい、猫もシャクシモって言葉をなんか気に入ったみたいで、石田さんが。
どうも、猫ですね。
あ、そうそうそうそう。
猫もシャクシモって。
はい、シャクシの方は。
ビビんな、この人。ほんまに強くと思う。
ああ
そう。シャクシャクシャクシの、猫ちゃんとシャクシのキャラを多分やろうと思ったけど、シャクシがちょっと
よく分かる。どんどん同じニュースシャクってこ。
そうそうそう。
みんながやってるニュースシャクってこ。
そんな猪木さんには寄せてなかったけど、なんか今日は猪木さんに寄っちゃったけど、
シャクってこ。
シャクってこおばさんみたいなんか。
元気があれば何でもシャクれる。
急に猪木さんみたいになってるけど。
シャクレシスターズとかです
ね。シャクレシスターズとかなんか、はい。歌歌ってたよ、なんか。
全然覚えてないんで、ごめんなさい。
思い出した。あの、車の、乗り物の、
働く車の、働
く車の、
うわ、こうわ、
私は。いや、やっぱ、ちょっと、ほんまに記憶しっかりしていこう、マジで。
いや、でも本当に、リスナーさんが。
50代近なったらやっていかなかんよ、それ、ほんまに。
出たのが、当たってましたね。うん、
当たってた。
これだけ、二人は盛り上がってたのに、多分、来週になったら、このシャクレシスターズも忘れてるんだろうな、って。うん、書いてくれてたんですよ、X に。
ほんで、私は絶対忘れない、みたいなことを、なんか、宣言してらっしゃったのに。
本当に忘れてる。
今日、シャクル気一個もなかったでしょ？
シャクル気ゼロ。
めちゃくちゃ言うたら、デシャバリキャラだよ。
うん、なんやったら、今はもうちょっと、あやふやや。
そう、なんか、目でわかんねやか。そう、私、目でわかるんやけど。
まあ、でも、ありがたいですね。自分より、自分のことをわかってくださって。てるリスナーさんに支えられて今日もこのラジオお届けしたいと思います。
急にまとめるさんになったけど。
ありがとうございます。
消しゴムみたいに頑張って。 ひろみさん、昨日誕生日やったでしょ
う。ありがとうございます。
改めて誕生日おめでとう。
わ、ありがとう、ありがとう、二人とも。
50歳。
はい。
あ、もう半世紀ですね。
それだ。
おめでとうございます。
いや、お前、それやたら言われてんけど、1世紀が100年やから50年で半世紀。まあ、そんなめでたいと思えへんのよな。でも25歳の時、四半世紀ってあんまみんな言わんよね。四半世紀おめでとうって。うん、それ言われてもあんまピンとこんのよね、半世紀って。
ひろみさん、反省、ね、反省やな。
いや、意味ちゃうねん。
反省、反省やね。今年は、岩見さんに、な、遠藤ちゃん、さっきはないみたいに言うたけどな、プレゼントを用意してんねんな。
ねえ、そう、二人で嬉しい。何？
現金でーす。
うわ、うわ、考えるのめんどくさなった、もう。なんか、酸っぱい桃とか、まだ考えてくれてた時のがマシやったね。
いや、でも50代って、結局現金が一番嬉しいんでしょ、
う
ん、
でも、その決めつけよくないよ。まあまあまあ、何十代でも、ぶっちゃけたら、そうやねんけどな。まあ、現金も気持ちやしな、言ったらな。
もうすぐ新紙幣ということで、
うん、おうおう、
誰よりも早く岩見さんに新紙幣をプレゼントします。
ちょっと待って、どういうこと？まだやんな、出回ってないもんな。あ、来週その新紙幣が出回ってくれるってこと？
うん、誰よりも早くって言ったやろ。
どういうこと、どういうこと？
私と遠藤ちゃんとで作りました。
うわ、小学生や。いやいいじゃねえよ、小学生や。ほんで雑やな、白い紙に鉛筆で書いてるやん、これ新紙幣な。お札に名前書いてるやん。1万円はこれ、渋沢栄治。これね、渋沢栄治さんの弟かな。間違えてんで。で、5000冊は、何これ、津田松子。あれ、何、梅子さん、松子さん、竹子さんおって、長女の松子さんだかな、お姉さんだかな、これ。間違ってるで、これ。
うん、よう見て、よう見て。
何々。
よう見て。
うわー、よう見た、これ、津田松子 DX って、松子デラックスにしてる、しょうもな。ほんで、これ何？千円札は？ほんで、北里柴三郎やから何かね、どう間違ってんのかな？いや、北島三郎って、全然ちゃうやん。でもこのサブちゃんのお札なんか嬉しい。
使えるのは来週からですからね。
いや、使えるか、これ。
マーブル水曜日では皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきは郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto jo@kbs.kyoto。 ファックス番号は075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。
新しいお札が出てもこの古いお札使えますし、こういう何かがこう変更になったらね、もうなんか悪い人がね、なんかいろいろ詐欺みたいなこと考えますから、皆さん本当に いつも以上にくれぐれも気をつけて生活しましょうね。本当くれぐれも気をつけて、本当に、絶対騙されないように。ね。ね、岩見さん。
はい。
私、それ一回確認してあげるから、岩見さん、新紙幣、岩見さんとこ回ってきたら、一回私に渡してちょうだい。
何を言うてんの？ちゃんとしたプレゼントくれや。
村上真理の、
学校では教えてくれない古文教室。
ということで、村上まり古文塾の村上まり先生にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
暑いところ ね、お越しいただきました。ありがとうございます。
暑いですね。
今日はね、ちょっとテラス会議っていうコーナーで、はい、みんなの手抜き飯とかをちょっとね、教えてもらってるんですけど、まり、はい、先生って手抜き飯とか、こう、もう、なんかめんどくさい時は手抜き料理みたいなのあります？
あります。
あります。
何ですか、まり、はい、先生の。
あのね、
はい、
ブリと、
ブリと、
切り水が、
葉
っぱが、丸くなってなくて、はい、ギジャギジャになっている水が、
はいはいはいはい、
あれと、それから、お酒と醤油同量で、
はい、
で、とにかく、土鍋で炊くだけ、ちょっと熱いですからね。
慣れないや
ん。もうそれを同量でいいんですか、お酒とお醤油と。
はい。
は
い、
美味しそう。
ね、
そうね。
あれも簡単で、間違いなくって、
うん、
で、次の朝、お豆腐とお揚げ入れるとか。
おアレンジもできるし。
私も
できる、はい、
めっちゃ。
なんか、
あ、これ嬉しいですけど。
ブリ、切り身ですか？
はい。私は、ブリね、せいじゃないと。
一匹入れへんろ。
違う、違うね。お作りの、言うた、みたいな、こう、しゃぶ、ブリしゃぶみたいな形か、切り身の形で。
はい、切り身、千の切り身を。
うわー、これ美味しそう。
なんかおしゃれですね。
なんか平安時代から食べられてそう。そうね、先生が言うとそうやね。
さすが先生。
初期払いとしてね、昔。
お魚好きなんですか？
割と好きですね。ブリが好きですね。
ブリが好きなんですって、皆さん。
覚えておきます。
覚えておきます。私、ブリ大好きなんですよ。でもその食べ方を知らなかったです。はい、やります。
おばあちゃん、ね、おばあちゃんから教えられた。
すごい。な、村上家代々。
お水菜だけなんですね。水菜だけで。
はい。で、水を入れない。う
ん、お水は入れない。
入れない。はい。もう水菜が山ほど水出してくれるので。
そんなに出してくれるんですか？
はい。すごく出してくれるんですよ。
え、じゃあもう、ごめんなさい。鍋に、もう同量の酒と醤油をドバドバっと入れて。
はい、私ワンカップですけど、ワンカップ、両方ワンカップ、ジャー、ジャーっと入れて、蓋するだけ。
もう、材料も入れちゃっていいんですか、
はい、
その。
もう、ガバッと。
水菜も入れて、
はい、
で、ぶりも入れて、
はい、
で、もう蓋して火にかけるだけ。はい、めっちゃこれやろう。ありがとうございます。
一回やってください。
やります。
お酒とも合うと思います。
ああ、そう。ちょっとぶり大根チックやなと思って。
ご飯とも合いますよね、もちろんね。
もちろん合います。
これ。宮美さん、じゃあお母さんに作ってもらってください。
作ってあげ私が作るもん。お母さん、今日は私が作るね。
まあ、いいの教えていただいて、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、それでは今日は、どんなテーマでしょうか。
はい。紫式部の旦那さん、その2。はい。で、藤原公勢の権機から。
藤原
権機って言われても、はっていう感じになります。で、藤原公勢さんっていうのは、
はい、
お習字上手って言われた、ね、はい、人ですね。
言った大河でも出て、はい、雪なりって呼ばれてます。
はい、雪なりさんですね。
なんかこれ雪なりって書いて、こうぜいさんって読むんや。
はい、同じ。この人はこうぜいって読み方割と、はい、よくします。
はい、なんかほんまに大河とかでも、あれって、貞子も、はい、うちらが、教科書に習うときは、定子って。
定子って言います
ね。ね、でも同じ字で読み方ちゃうんやなと思って。はいはい、そういう感じですね。雪なりって書いてくるから、こうぜいさん。
権限の権に、記録の木と書いて、権機。
はい、権機。そうなんです。で、権機っていうのは、これ名前聞いても音だけでは何のことかなって感じになりますが、はい、権大納言やったこうぜいさん。権大納言まで詰めた。死ぬまでに権大納言になれた、こうぜいさんの木、日記。
日記。
はい、日記。っていうことで、権機ですね。で、日記って言われると古文だと土佐日記とか泉式部日記とか陽炎日記とかが出てくるんですけど、はい、あれは男の日記が原則あって、それに対抗する形でひらがなで行こうや普通に私生活書いて人情の機微いろいろ味わってみようよっていう感じで貫之君が木の貫之さんがひらがなでいきましょうって書き始めた日記なんですね。
はい。そうそう。だから、紀貫之がなんか始めたから女性が書いたと思われ
て。そうそうそう。はい。もう自分でね、女性が書いてるみたいなふりして書かはったんですね。
あ、そうなんですね。
はい、それまではだから結構、かなじゃなくて、漢字でドンって男の人が日記を書くっていうのがもう主流やったんですね。
はい、もう、それまでも、それから明治になるまで、男の人の日記は漢文。
やったんです、はい、もうそういうもんやったんですね。
はい。で、その私生活あんまり面々と書かない、うん。で、あくまで公的生活ですね。政治に携わる人の、公式記録みたいな。
ああ、だからまあちょっと読み手としてはそんなにちょっとつまらないな、みたいなのが主流あって、ね。
はい。だからこの権機も、基本的にはもう何月何日、で、今日の会議、出席、誰々、で、それも、基本はポスト名、役職名だけですね。誰々の、何々の誰々。で、血をつけて、それは誰々のことってつくときもありますけれども。はい、で、誰々。で、それと誰々と誰々は触りありと言って、欠席であるとか、はい、そんなことが延々と書いてあって。
読み物としてはそんなに面白くないのが、
もう退屈。
退屈だね。だから、記録で。
でも一応記録はやっぱ残ってるんですね、現代まで。は
い、今となったら、もうちょっと、あ、この人この時休みやったら面白いけど、その読み物としては面白くはないです
ね。はい、物語性とかないんですね。
そうですね。で、ところが、そうなんですけれども、はい、窮屈な、なんかこう、四角紙面っていう感じで書いてある、合間に、隙間に、ちょっと面白い言葉が入ったりする。で、これが、小遊記、小さい右の木って書いた、小遊記、はい。これは、 大河だと、はい、あの、秋山龍二さんでしたっけ？
あの、龍二さん、あの、はい、ロバートの秋山さんがやった役の人、
はい、はい。あの方がやっておられる人が書いた日記ですね。これもたくさんあるので、はい、とっても有名です。
あれ、秋山さんがやってるせいか、すごい面白いキャラの。
そうなんです。ね、でも、それがうまく日記のこととか入れて、あの人は、小雪の人は、すぐに、きっかい、きっかいっていうのが、はい、出てくるんですね、
はい。
で、それが面白いんですよね。ものすごくムカついているって、きっかい。奇妙の木と、怪物の怪ですね、はい。きっかい。で、信じられないとか、うん、そんなこと、理解できない、理解に苦しむとか、聞いたことないとか、うん、そういう怒りの気持ちが、ガッと出てくるのがきっかい。きっかい、きっかいって2回繰り返したり。
これ、小雪にそう、多いんですか、はい、
もう、よく出てくるんですよ。
あれ、それ言うたら、ちょっと秋山さんが、はい、勝手にオリジナルで作り出したキャラかなと思ってて、きっかい、きっかいってやったらいうの、
はい、
ちゃんとあるんや。
はい。だからそこだけが人間臭くて。
いや、まあ多分脚本家の人がもうそれ。
ね、書いてあるんでしょうね。
う
ん、
はい。
あ、これほんなら先生からしたらすっごい面白いなって。
そうなんですよ。あ、もうあれもちゃんと入れてくれたんやなっていう感じで。
あ、そっか、先生の見方、あ、そう、あれ入ってる、これ入ってるっていう。
そうなんですよね。
でもうちらもそれで先生に教えてもらうから、あまた違った目で見れるから面白い。
そうやな。
当時そういう言葉ってあったんですか？流行ってたんですか？
そうですね。
きっかいっていう言葉は。
あの、ゴンキにもやっぱりきっかいきっかいは出てくるんですね。はい。でも、きっかいが頻発って、まあ、頻出する。
はい。
のが醤油。
醤油嫌いや。
醤油嫌い面白さだと思いますね。
結構これ何の文献かみたいな試験があった時に、きっかい、きっかいって入ったら、ちょっとあーって噛んで、醤油嫌いってやってみたら当たるかもしれないってことですね。
うん、ちょっと機械、あ、危険かな。
そう、危険か。それ受験生かもしれない。
そうそうそう。機械、機械。
それで、ちゃうかったな。
誰れ、機械。
誰が機械。
そんな感じなんですよ。
ですよね。今丸もらえても先生に。そんな感じなんです。
流行り言葉みたいな感じか、言うたら。
そうですね。彼の中の。
ね、はい、こう自分のこう、自分で言う、こう、ちょっとでも気持ちいいもんね。きっかい、きっかい、きっ
かい。そういう性格の人やねん、でもなんとなく。そうそう、うん、こう、秋山さんが演じるあの役。はい、
だから合ってるんやな、キャスティングも。
いや、そうやね。何気に。
ね。
はい。
そうやね。
すごく。
ほんで、今回のところ、その、それは、じゃなくて、小雪じゃなくて、今回はその、ゴンキ記録の方からの紫式部の旦那さん、その次。
はい。で、この藤原康生さんっていうのは、はい、お父さんは早死にしちゃった。前の金藤さんの時に、うん、玉が転がっていって誰が取るで、お父さんが大臣と 大将をやってない人が取りに行けばいいんちゃうって、はい、言わはった。
その時に、
唇噛んで取りに行った人が康生君なんですね。おじいちゃんは偉い人でしたけど、お父さんは若死にしたので、ね、はい、結局大将にも大臣にもなれなかった。で、だから、自分の自力で、頑張ってのし上がっていかはったんですね。ゴン、ダイナゴンまで。
すごいですよね。
はい。で、そのために、その、有職故実っていう、宮廷のお決まり、ルールとか、いろんなことを、まあ、収集しはったわけではないですけども、家にあるものを整理して、で、何かあったら、康生さんに聞こうっていうムードを作らはった人、なんですよね。
結構、役、ほら、黒猫チェルシーやった子の俳優さんがやってる役やねんけど、うん、なんかちょっと真面目で、結構みんな、ドラマでも、なんか、こいつに聞けば大丈夫とか、誠実な感じですもんね。
う
ん、
そうですね。
中で。そうなんです。で、ここの中の、そういうで、康生君のゴンキから、
はい。で、この人は、こう、そして頑張った人なんですけど、はい、やっぱり、そういう日記でも、どうしてもその人の人柄みたいなことって出てくるもんですよね。うん、
はい、
で、繊細な、ちょっと、優しいとか、感情の機微、うん、人の心の感情の機微が分かる人っていうのが、つい現れてしまう、
うんうんうん。
で、つい現れてしまうのはどんな風に現れるかっていうと、そこで私が、この間気がついて感動してたんですけども、うんうん、そのさりげなく右衛門の権之助兵衛 の、あ、ひよいじゃないですね、えもんのごんのすけってポスト名です。で、の、この、信孝くんですね、うん、紫式部の旦那さん、
はい。
この人が割とちょこちょこ顔を出さはるんですね。で、それが何かっていうと、機械的に今日の行事の舞人、あの、踊りが余興で出たりして、舞が出たりして、その時の舞い手、ダンスですね、余興の一つに。で、そうすると、当然上手な人を選びますよね。
うん、ダンスをね。
はい。で、信孝くんってベスト4の時にも選ばれるし、ベスト5でも選ばれるし、ベスト11、11でも選ばれるし、結局いつでも入ってるやんかっていう感じなんですね。そうすると、信孝さんは、あの、中年になっても、キレッキレのダンスが踊れる人やったと。
信孝ですね。
はい、信孝です、はい。はい。で、それをさりげなくさらっと巻いて、誰々、誰々っていう感じで書いている。
は
い、
ああ。
で、今、あの、大河ドラマで、こう、紫式部と、それから信孝さんの二人の、こう、夫婦ってなっていく過程で、まあ、キラキラした、こう、少女の知性っていうものと、うん、で、それから、おじさんの包容力が、一緒になって、っていう線で進んでいるんですけど、うん、あの、はい、見方によっては、うん、こう、このキレキレのダンスが踊れる信孝さんと、
はい、
で、推しの、それがダンスが推しの式部さん。式、はい、部さんは音楽と舞好きなんですよ。源氏物語にもういっぱい書かれて出てくるんですね。で、あの、当時、紫式部日記にも、
はい、
当時有名なやっぱり舞手さんがいて、
はい、
でもさすがに都市で今年はちょっと本人もなんか特進いかないみたいで、あの、ちょっとあかんかったかな、やっぱ1年で都市行ったら変わるな、うん、みたいなことをしみじみ書いてるところがあったりするんですね。ですから、あの、やっぱり見たはるっていうことですし、はい、しっかりかなり好きみたいですね。
結構そしたらオタク気質があってかもしれないですね。何にでもこうぐっとのめり込んで、あの、まあ、学問もそうですけど、うん、紫式部さんが踊りってなったらもういろんな子見て、ああ、私はこの人の踊りが好きみたいな。
うん、あんまドラマ見てる限りではそんなのは出てこへんけど。
ああ、描かれてないけど。
これね、
はい、でも本当はそのおじさんダンサーに惚れてたっていう感じか、は
い。そういうこともあっても面白いな、ぐらいですけど、
ね。ファンやったかもってことですか、
はい、言うたら。お父さんの飲み友達だけど、
うん、
推しやったんかもしれませんね。
あ
の人、時々見せてくれる前、あの、まだ就職してない頃ですから、その行事のここに書かれているようなものは見てないと思われますけど、
うんうん、
あの、お父さんたちと飲んでる席で、よし、ほんじゃちょっと、一節、一刺、舞う、舞う。
踊ったのか、みたいな。
踊ったのか、みたいなのが。
さすがやな
って。はい。うん、
結構いろんなところで、まあ、言うたら、まあ、芸能人じゃないですけど、はい、いろんなところでやってるのをうちでやってくれんねや、みたいな感じで見てたかもしれないですね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
ああ、なるほど。
はい。
すごい面白い見方
が、ね、別の見方がちょっと出てくるかなと思いますね。うん、で、
はい。
はい。それが、
あって、
はい。で、
これ私知らなかったんですけど、これが旦那さんになんだよ。信孝さんが。
信孝さん、そうです、そうです。
考えたらずっと結構一緒にいているもんね。
そうよね。
ドラマ上でもね、はい、割と二人で喋ったりと
か。これ、あれ、佐々木蔵之介さん。
はい、そうです。
がやってる役やね。
はい、そうです、そうです。
私まだね、今2週ぐらいちょっと見れてなくて、ちょっといい感じにはなって、なんかたまに端々ふってそれは見えたんやけど、会話で。
うんうん、
なんかお前がおらん、ちょうど越前行くらへんで、
はいはいはい、
なんかお前がおらんと寂しくなるなみたいなことを佐々木蔵之介さんが言い出してんなと思ってて、
うん、一番の昔かなんか理解者であり、
うん、そんな感じ、
ね、なんかこう心割と開いてる感じはずっと、
はい、
ね、
うん、
あの
なんか理解者
もう演技の中でもそうされてるから、うん、なるほど、そうなっていくんやね、
はい、で、あの、まあ、そうですね。 すいません。
ごめんなさい。
で、
ドラマの話。
そう、うちゃんがごめんなさい、ごめんなさい。そうだなと思って。で、この、おじさんダンサーがあって、置いてある名手と、この二人があって、で、口をついてたんが、
はい、出た。そうなんです。で、はい、まあ、ですから、本当の事実はドラマでやってるような感じで、はい、ご夫婦になられたのかもしれないんですけれど、うん、まあ、そんな側面があったと考えても面白いかもしれない。面白いです
ね。
そう
ね、ダンスもで惹かれて。
はい、まあ、踊り好きは確かだし、うん、旦那さんがめちゃめちゃ踊りの名手やったってことも確かで。
もう言うたら、ファンからしたら一番の夢ですもんね。その推しと結婚っていうかね、はい、近くで。まあ、そうだね、そうだね。うん、そういうのを想像して、また見ると違った、あれが。
また紫式部のイメージが一つ加わった感じがします。
そうなんですね。うん、そうだといいんですけど。で、
この4番、口をついて出た言葉が、
はい、はい。まあ、そうなんですけども、はい、で、この、こうせいくんがですね、うん、で、すごく緊張する毎日を記録してるわけですよね。うん、藤原道長にだんだん権力が集中していって、うん、で、一条天皇は、こう、対立じゃないんですけども、はい、言うこと聞きながら気持ちちょっと一緒にやっていけへんな、みたいなところがあったりして。うん、でも、おじさんが、ほんなら辞表出すわって言わはったら、それも実際問題困るし、っていうことで、うん、で、その間を取り持つのが、取り持ったのが、だいたい光勢君だと言われているので。
真面目やから、なんかそう、はい、なるほどな、それはしんどい立場。
一条天皇もすごく彼のことを気に入っていて、うん、何でもこう結局漏らしてしまう、うん。で、結果として裏切られるような形になったりするんですけどね。うん、でも、まあ何でも話せるっていう感じでやっている。っていうのがあるんです。で、そういう緊張の瞬間とか、で、それから、何の気なしに、ポツポツと、信孝君、今日、舞人、とかっていうふうな感じで出てきて、はい、何気ない記録なんですけれど、ある日の、その、行事、晴れの、大パーティーですね。はい、大パーティーの時に、ちらっと、この、信孝君に関して、割と、私的な感情込みで、一言を漏らしているのがあって、はい、で、それが、花肌妙って書いてあるんです。妙は、はい、二文字。妙は、たえなる調べ。京都だったら大文字の妙法の妙ですね。はい、で、妙法。あれは奇妙な法律じゃなくって、たえ、美しい仏様の教えっていう意味ですね。美しい、素晴らしい。で、そうすると、この、その時の行事っていうのは、信孝くんが人長っていうのをやる。これは、はい、人が長いって書く、人の長ですけれど、はい、何かっていうと、結局、行事の時に、四五人ぐらいでグループを作る、はい。で、みんな楽器弾いたり、歌歌ったりっていうのをする。うん、で、それからコントもする。
そう、出し物大会みたいな。文化祭みたいな感じか。
はい。で、そういうグループがあって、はい、で、それのリーダー役、だからドリフターズやったら、イカリア調査、はい、調査ですね。はい。
前でバンドもやって、コントもやってって、ドリフターズですね。
はい、そうなんですね、うん。私の頃やと、クレイジーキャッツになるんですけど。
それは、植木仁さんですか、
う
ん、
はい、そうです、そうですね、うん。はい。はい。で、そういうのが、その調査に当たるのが人長、うん、人の長、うん、はい。で、それが、こう、見て回っていって、ふと書くのが、今日のその、信孝のですね、はい、人長は、花肌妙、すごく良かった。
良かった
っていうことですね。
花肌妙ってすごいいいってことですもんね。
そうです、そうです。うんうん、で、まあ、あえて訳したら、やっぱり絶妙っていうことになると思いますけど、あれ、良かったわ、面白かったっていうふうに、たった二文字なんですけども、うん、毎人誰々、毎人誰々って何回も出てきて、その、信孝くんの、臨調ぶりを、はい、甚だ妙っ ていうふうにこう書き留めてくれてるん
ですね。めっちゃ受けたってことですね。
めっちゃ受けたってことです。
一番良かったってことですね、はい、わざわざ書くってことは構造さんが、はい、
でも結構信孝のこと気に入ってる感じで書いてますね。
そうですね、
いいように書いてますね、はい、
でもここだけなんです。はい、前人は他にもいて、
あ、
4人とか5人とか書いて、
はいはいはい、記録やから、
はい、誰がいて誰がいて、あんま感情出せんところに、はい、
めっちゃ良かった、
はい、だから感情が出るのはきっかいきっかいとか不審不審みたいに批判的な時が圧倒的なんですけど、うん、これ褒める時で花畑妙絶賛ですよね。で、信孝さんはそう書かれる人、うん、これは才能ない人にはできないことですよね、うん、いろんな才能にこう恵まれてる人、楽器のことも知っていて舞のことも知っていて、
ああそうか、分かってなかったら、うん、まあ、はい、審査員みたいなのね、
はい、できないですね、うん、だからそういう人やったんやなってことが
分かる、
分かる、はい、
真面目な言気の中にもいろいろでも分かるこういう事実がね、
そうですね、
散りばめられてるんですね、
はい、ちょっと面白いです
。人間関係がちょっと垣間見えたりするんです ね、 ですね、こういう記録からも、うん、
裏の面とかが、はい、見えたりします。
またこれ大河見るのに面白くなるし、
あんまりこの大河ドラマとかでは佐々木蔵之介さんとこの高瀬さんの、うん、そのあんまり交わりって、うん、あんまり描かれへんから、
はい、もうランクが違うっていう感じになりますから、ね、はい、
でもあこうやって先生教えてもらった、あ実はこの人こうやって、うん、高瀬君はこのね、佐々木、そう、信孝、はい、信孝のことをやっぱすごいと思ってたとか、ね、尊敬してたとか分かるか、面白いな、
うん、それやってほしいですよね、人情
ねえ、そういうシーン見たいですね。
見たいですね。
なんかでも出てくるかもと思う。結構なんか先生の、うん、あの、いろんな研究のセンスと、
そうやね、
ちょっと今の大河の方の、
そう、大石静香さんが、
の、こう、ね、なんかこういうところを、うん、あの、みんなに紹介したいっていうのが、少しなんか、似てる感じもするので、
あのシーンも見ました
よ、うん、だから佐々木蔵之介さんっていうのが。
どうだ、いいだろ、この着物。
そう。
ね、なんかやっぱり色があるから強烈ですよね。
なんかいい色で、
なんか TPO に合わさず自分の好きな派手な着物を着るっていうのも出てきたから、うん、ああ、と思って。
このラジオを聞いてる説がありますからね。
そうや、
私は信じてますよ。大石静香先生の、もう村上真理先生のちょっと参考に
してくれて、なるほど、そういう見方があるのかっていうのをね、うん、あの、あるかもしれないということで、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
村上先生の村上真理古文塾、下鴨神社、忠須の森すぐ近くにあります。高校生向けに古文塾を開いています。そして大人向けの講座もございます。お問い合わせの電話番号は 080-3829-0914、080-3829-0914 です。ということで今日は村上真理先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。